いにしえに習うい
にしえに遊ぶ
表サウンドボディ塾100回直前スペシ
ャル。川島先生よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
間もなく100回なんですね。
はい、今回が98回、ポッドキャスト100回目、京都 FM ギグから数えたら通算300回目の放送となります。
聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
川島先生、思い出に残る収録や、
うん、
記憶にある内容を少しお話ししますね、うん、
はい。
まず2020年の4月15日にお引っ越し放送第1回目があったんですよ。ちょっとね、思い出して聞いてみました。どんなことを話していたかというと、一定の時間に聞くラジオから自分の都合のいい時間に何度も聞ける放送に変わりますよっていう話がありました。まさに今そうですよね。ご自身のタイミングで何回も何回も繰り返し聞いていただけるようになりました。アーカイブも聞いていただけています。そして今後の方針としてライブ放送を試みますと宣言しておりました。今のところ実現していないのですが、100回記念の時にまさしくインタラクティブな放送、総文化を皆さんにですねお楽しみいただけるかと思います。100回以降もライブ放送とかですね、インタラクティブな内容っていうのをお届けしていきたいなと思ってます。このね、お引越し第1回目の放送を改めて聞いてみるとね、私も先生も手探りで会話してるんですよ。初々しいといえばそうなんですが、ちょっとおっかなびっくりな感じがあって、それもなんか懐かしいなと思いました。
はい、1回目の放送を聞いたんですね。なんとなくこそばいいですよね、そういうのっていうのは。初々しくてちょっとドキドキでって感じで、今聞いても汗ばむようなそんな放送でしたよね。ギリギリ小町から数えたら300回目。ギリギリ小町は京都烏丸の放送局、そして木屋町のスタジオ、収録してたんですけども、そのために京都に行くという、京都で講座をしてそこで収録するということもあって、私の京都嫌いが徐々に雪解けていって、すっかり京都大好きになってしまいまして、私の手帳にある行きたいお店がついに150軒を超えてしまったっていうぐらい、150軒のお店を回るには何年かかるのかなと今から楽しみにしております。こんな返しでよかったかな。
ありがとうございます。もう一つですね、紹介しますね。これは第55回放送ですね。2月28日、薄い末光の回なんですが、アニメドメスティックな彼女と合わせ重なり、15歳の薄井さんが登場しました。この15歳の薄井さんっていうのは44年前の私なんですね。旧姓を薄井と申します。この時は若月先生というですね、英語の先生、とっても色っぽい先生が登場したことによって、モテ男子のハートを根こそぎ持って行きはったんですよ。で、川島先生は少女の中に芽生えた女の姿ということで表現してくださって、まさに私は成熟した蜜の滴るような女性に対してですね、青くて硬い果実がプンプン起こってる様子が頭の中に浮かんできまして、15歳の時の私の様子がこの時に溢れたような回であったので、とても印象に残っています。
はい、ありがとうございます。道江さんがね、印象に残っていると同じように別の角度から私もこの回は非常に印象深い回として記憶しております。それまでの中川道江のトークとここからの中川道江のトークでは大きな違いがありまして、この55回というのは編集日と道江の誕生という回でありました。素材と体験を合わせ重ねて、そこから動き出す言葉が絵空事じゃなくて、生々しい皮膚感覚を伴うズキズキするような、ヒリヒリするような、しかも甘酸っぱいような、そういったものも一緒にね編集して取り出せたと私が感じた最初の回ではなかったかなと思ってます。
そうだったんですね、ありがとうございます。なんか全く自分では気づいてはなかったんですが、確かにこの時は話しながらも嫉妬深くなってしまったり、当時のいろんな人の顔を思い出しては手に汗握ったりですね、体がほてったりしたことがありましたね。 体感が言葉になって出てきたのかもしれないですね。ありがとうございます。続きまして、第79回夏至の末光ですね。7月2日なので割と最近なんですが、講座和菓子な私、この参加メンバーのプロセスを振り返りました。稽古の熱量であったり、講座で自分の和菓子店を作ってヒット商品を作るという体験をしたんですが、これまでの何十倍も自分の想像の翼が広がったし、実際に形になるという体験が素晴らしくてですね、楽しくて、この回は声がものすごく弾んでおりました。
はい、体験型学習の一つではあって、その体験の前にどこまで深く自分の中に入れていくか、刻み込むかっていう、そういうお稽古をしていただいたんですけども、通常のメンバーに加えてこれまでの流れとはちょっと違う新たなる方を1名お招きいたしまして、関東から参加されたのは座間由美子さんでした。編集的に熱量的にも高いところから徹底したお稽古ぶりで、その姿にメンバー驚いておりましたよね。
はい、気配り心配りの素晴らしい方でですね、見習うべき点がたくさんありましたね。座間さん、本当にその説はありがとうございました。まあ、ラジオもですね、講座の振り返りができたり、これまで少し離れたところから見ていた方も具体的な内容がわかるっていうメリットもあるのではないかと思っております。さて先生、100回を超えた後ですね、これからどんなことをしていこうか考えたことがあるのでお伝えしますね。まずね、次の日の話題にこと書かないような5分ぐらいの短いバージョンで、行事や挨拶、祭事記から二十四節気の話なんかがね、できたらいいんじゃないかなと思ってるんですよ。もうすぐ先生十三夜ですよね。旧暦の9月13日が十三夜です。これは日本独自の風習ですね。十五夜は芋名月って言いますが、十三夜は豆名月や栗名月と言います。十五夜だけを見て十三夜を見ないのは片月見といって、縁起が悪いとも言われています。今年は10月18日が十三夜ですよ。川島先生は記憶に残っているお月見ってどんな場面ですか？
異国の月、旅先で出会う月っていうのが真っ先に浮かぶんですけども、マラケシュの市場のテントの上に出た月だとか、エジプトのピラミッドの先に現れた真っ赤な月だとかあるんですけども、印象深いのは初めてメキシコに行って、メキシコシティからオアハカという町へバスで移動するんですけども、メキシコシティからオアハカまで通常5、6時間ぐらいで着くんですが、至る所でデモをやってて、道路が封鎖されていて、高速道路も途中で降ろされてっていうことで、本来ならば、まあ、明るいうちにお墓に着くはずだったのに、夜9時を過ぎてもまだ峠道を登っているところで、これで向こうに着いて宿屋空いてるかなとか、いろいろね心配しながら、バスの窓からふっと見るとね、大きないざよいが現れてて、その月が何とも言えず異国情緒を漂わせ、そのお月様が峠の下にね、ちょうどお墓の町並みが見えてきて、そこをねほんのりと照らしていたことを今思い出しましたね。
ありがとうございます。なんかものすごく物語を感じて、今先生が言葉で言ってくださっただけで景色が立ち上がってきたし、なんかその時の風まで感じることができました。私はですね、一番記憶に残るお月見と問われましたら、ほんの 3,4 年前ですかね、次にゲストでお越しくださる羽室頼弘さん、奥家さんなんですが、この方の菩提寺上桂にある常住寺のお月見が印象に残っております。講座をしまして、その後ですね、ウグイス張りの廊下のね、縁側のところで皆さんとお話ししてたら、電気が消えて真っ暗になりました。月明かりだけだったんです。で、月明かりに照らされて、目の前には鎌倉時代のお池がですね、ちょうどお月さんを映してたんですね。で、それはそれは本当にもう雅で、もう何とも言えない気持ちになりました。で、その時左側から 羽室さんが黒い燭台を持ってきてくださって、そこに真っ赤なね和ろうそくを灯してくださったんですよ。月さんとお池と赤い和ろうそく、その光の揺らめきの中で皆さんと静かにお話しできたことが、私の中では一番のお月見だったような記憶がございます。私はこれからこういうふうに皆さんと一緒にこう季節をもっと感じていきたいなと思ってるんですね。特に季語はですね、短い言葉でありながらも景色が立ち上がってきます。甘露から立冬の前日までね、晩秋の頃の季語に後の月っていうのがあるんですね。これは十三夜のことで、2021年は10月18日が十三夜です。後の月という言葉を知っているだけで、とても豊かな気持ちになるし、菊枕という言葉があって、菊の花びらを乾燥させて枕の中に忍ばせる。香りもいいし、邪気を払うことができるって言われてます。正倉院曝涼っていうね、曝涼は虫干しのことですね。なんかそんな風にこういう言葉をたどりながら季節を感じて暮らしていきたいなと思っているんですが、川島先生、こういうことはいかがでしょうか？
とてもいいですね。21世紀72項の暦のタイミングで更新してるっていうところから、もう少し季節だとかその時々に、ね、起きている自然の移ろいみたいなものも取り上げていきたいなと思ってたところだったんで、いいタイミングです。それをぜひ月1回とかね、いう形で進めていきましょう
ですね。では私もちょっとまた着物も楽しみですし、そういうものにね合わせて考えていきたいなと思いますし、皆さんにもね見ていただけたら嬉しいと思ってますので、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。